さんこんにちは。雨のち晴れだから、今日は5月の5日子供の日ですね。
はい、子供の日ですね。はい、今週は1週間ぶりでありがとうございます。
今週はちゃんと目開いてる？
大丈夫ですよ。
大丈夫です。なんか先週ねちょっとスタート、
そう、いつも先週あのね、いつもスタートは弱いんですよ僕は。はい、僕でもたあのね、よくでもフライングしてたんですよ、あの走るときは。はい、
ズルしてたの。
僕ね、あの短距離の選手やったから。
お、そうなんだ。
そう、100の選手やったから。
へ、
はい、100メーターってね、一瞬で終わるんですよ走って。
そりゃそうでしょ。
たったの100やから、うん、ね。でもね、100はねフライングで決まるんですよ、う
ん、フライングってスタートでね、
うん、フライング、うん、スタートじゃない、フライングで決まるの。
だからズルしてたんでしょ。
いやいや、オリンピックの選手でも、うん、もう 0.0 何秒の世界でフライングしとるみんな、うん、あれシーンか高てへんねん、
まあ、まあよく言ってるけどね。ただ今はほら結構電子計測になっちゃってるからさ、
はい、
だから目視じゃないもんね。
だからね、だからフライングする人が現れるんですよあれ、うん、本当に普通になってから出てたら絶対フライングなんかみんなシーンねん。
うん、まあ、だからあれでしょ、そのちょっと言ってることが分かりにくいとかあるんだけど、うん、みんなギリギリでどれだけなってから動いてるんじゃなくて、もうここで
そう
っていうふうに、
あれはね勘がね、
うん、ということでしょ。
そう、勘の勝負なんですよ。
音を聞いて走ってる、あ、スタートしてるんじゃないって言ってるんでしょ。
遅いんですよ、うん、それでは遅いんですよ、
うん、ということはなんか分かるけどね、
はい、これはね、あのビジネスの世界でも一緒ですよ、うん、あのね言われてから動いたんで遅い。
ね、はい、またよく分かんない。そう、あれ、あのでもあれで言うと野球でも言ってますよね、あのよく言う球を見て打つって、あのプロ野球の場合ですよ、
はい、
投手が投げてから、はい、打とうとしたら打てない、
あのね、どこに来るかね予測しない
と、
ね、
そうそうそう、あれはだから予測してバット振ってるっていう、
そう、打てないですよ、
うん、それはあのちゃんとね物理的に手が離れてからバットを振ってたら間に合わないっていうのはもう実際ね、はい、そうみたいだからね。
だから勘の勝負ですよ、どこに今度来るであろうという。
そうそう、だからそれ、だからお互い読み合ってるわけだよね、はい、次はここに来るっていうね。
そうですよ、そんな160キロ以上のね球ね、うん、もうそんなもん振ってた遅いですよ。
遅いもんね。
遅い遅い。
だからこの間ねほらロッテの佐々木が、
はい、
完全試合ね、やっぱああいうあれすごかったな、やっぱりな、
やっぱり若い人でもねすごい人出てくるんですよ、
うん、そうそう、だからあれはね何回もニュースで見ちゃったね、やっぱり
感動ですよあれ、うん、あんなんねありえない。
そうだよね、
はい、大谷をまた超える人が出てきたという。
そうそうそう、だから一生に一度見れるかどうかだけど、牧原の時も見てるからさ、
うん、
ね、2回も見れるみたいな。確かに
20何年ぶりでしょ。
そうだ、牧原以来だから、
ね、28年ぶりか
28年ぶりか、
うん、なんかそんな言ってましたよ ね、
ね、で20歳だもんね、
はい、
すごいよね、
すごいな。
いやだから
何回すんねやろ。
でも大谷でね、はい、まあメジャーリーグのことこうずっとこうなったけど、うん、ここに来てねやっぱああいう佐々木、はい、
また日本でね話題呼んで、
そうですよ、
ね、話題がアメリカ行ってしまってましたから ね、
そう、
また話題が日本に来たから、
うん、嬉しいよね、
またこれはいい起爆剤よ ね、すごいな。
でアメリカのスポーツ記者だってさ、
こっち来てますからね、
そう、もう注目してるでしょ、はい、向こうでニュースになってるってなんか嬉しいよね、
うん、やっぱりすごい、それが日本人が2人っていうのがすごい、
ね、
はい、
そう、
イチローから始まってね、
うん、
イチローもすごい話題やったじゃないですか、
うん、やっぱりあれですよ、イチローから始まってってちゃダメですよ、ノモですよ。
ああ、そう、
ノモがやっぱりさ、
あのなんとか東急、あの東方ですね、
トルネード
って、トルネードいうのかな、うん、なんかちょっと変わってましたもんね。
だからあの時ね、みんなやっぱりノモの後から行ったメジャーに行った人たち、やっぱりノモに対してすごいリスペクトしてるよね、
やっぱりね、
やっぱりノモさんがいたから、うん、我々は、うん、あのメジャーへのね道筋ができたと、うん、で野茂はあの時すごい叩かれたからね、批判されたんですよ、その非難だよね。
なるほど。
でもそれを彼はいや自分の意思だって言ってさ、
すごい、すごい。今何して監督したんですか。
今はあの自分で確か地方のチームとかなんか持ってて、かなり彼ね自分あの球団作るためにこう地方のチームのね、うん、そういうのに結構あの出資したりしてるんですよ。
やっぱりこだわった人多いよね、ああいう人って。
そう、好きなんだよやっぱり野茂って野球が好きなんだよ。
ああ、多分ね、あの、うん、一郎もね見ててもね、うん、なんかちょっと こだわった人やっぱ多いねんなと。
要するに志があるってやつだよね。そうそう、お金儲けとかじゃなくてやっぱり野球が好きなんだよ。ここで変わった
やつとか言うとね、またね反響がこだわった人ね。
うん、いやというか野球が好きだっての分かる。だから大谷を見ててもさ、はい、向こうですごく受けてるのはやっぱり大谷を見てると野球を楽しんでるっていう。
楽しんでますよね。
すごく野球が好きで好きでたまらないね、うん、はい、人っていうのをみんな感じるっていう、それなんか嬉しいよね、はい、それもまたわ、やっぱりそれ通じてるんだっていうさ。
みんな好きなんでしょうね。
そう、
だから好きなんだよ。好きやから続くんですよ。
そう、
続けられ
る、ね、続けられるし、それをみんなにその楽しさを知ってもらいたいわけでしょ、プロだからさ、
はい、そうやな、
なんかそれがいいよね。
うん、すごい子供からいっぱい出てきたらいいよね、そういう人がね。子供の日やしね今日はね、
うん、そうなの。
子供の時からリトルからね、そういう人がやっぱりどんどん出てくるわけですよ。
だから楽しんでさ、
楽しんでもらって、
そう、そういうことがね、はい、必要なんじゃないのとは思うけどさ。
やっぱ監督が楽しく教えてあげられたらやっぱり楽しいものになるやろしな、
うん、
はい、厳しさの中にも楽しさがあると。
そうだからね、やっぱりほら佐々木っていうと高校の時にさ、地方の決勝戦で準決勝で投げて決勝戦で投げさせなかったじゃないですか、当時の高校野球の監督が。それですごくあの叩かれたわけだよね。
なるほど。
要するにどうしてこれで佐々木が投げて決勝勝てば甲子園行けるのに、
うん、
だけど当時の監督はいやもう準決勝でもう十分あの体も肩も疲れてるから、これで決勝投げさせたら彼が体を壊してしまうと、
うん、
でも結局そのことで良かったわけじゃないですか。
なるほど。
だから無理させちゃうとさ、
はい、
まあ要は当時あの佐々木ってあれだけ投げあのすごい速い球投げられたけども体もまだついてかなかったっていう判断だったみたい
ね。なるほどね。だから二十歳まで待ったんやね。
そう、うん、あの後でいろいろ調べたらさ、結構細かいあの要するに骨密度を測ってるとか、
うん、
きちっと佐々木の体をチェックしてんだよね。
あ、
そうするとこの筋肉とこの骨密度だったらこれ以上減らせたら壊れるとかね。
そうそう、今ねあのやっぱりスポーツ医学ってね、
そうそうそう、
全然違うんですよ
ね
昔と違うんですよ。あの走った後に水飲むなとかね、
もうそんなあったでしょ、
僕らの時代ですよそれね。
ありましたよね。
今もスポーツ医学はそんなん
じゃないもん、ね、
しっかり水取りなさいと、
うん、
全く反対ですから。
反対だよね、
うん、
うさぎ跳びなんか今やらないもんね。 あんなのやったら膝と腰を壊すって。
そうそう、壊すからやめときなさいって、ね、そんなんね、階段をねあのふさぎ飛びで上がってるとこ誰どこの学校もありませんでも今
あれのやってたんだもんね。
そう
で痛めたら根性足りないだよね。
そうもうそんな時代でしたからね。
だからほら金田みたいなね、金田とか言うみたいにさ、もうなんていうの、毎日連投しててもさ、はい、持つ人ってあれは体が丈夫なんだよね、もともとね。
やっぱりいろんなタイプの人いますからね、
うんうん、
もともと頑丈な人もいるし。
そうなんですよ、
はい、
だけどやっぱり本当使いすぎて壊れてた選手ね、プロでも随分いたからさ。
8割は壊れますからね。
壊れる、
はい、
本当思うよ。
もう壊れたらどうしようもないからね。
寿命短いもんね、
はい、
考えたらね。
そう、野球なんか寿命短いじゃないですか、
うん、
どっちか言うと。
そうだよね。
ゴルフやったら長いけど。
そうなんですよ、ゴルフはね本当にシニアでもできるスポーツだけど
全然ちゃうじゃないですか、
うん、はい、だからあの昨日もちょっとある人そんな話してたんだけど、意外とスポーツ選手ってさ、プロのね、
はい、
体酷使してるから寿命短い人多いですよね。
あのお相撲さんなんかはね、やっぱりちょっとね、
うん、
あんだけやっぱり超えて体作って、
うん、
どうしてもね、
うん、
体に負担かかってますよね、
うんうん、
はい、
そうなのよ、
はい、
だからラグビー選手でもね、すごく一生懸命ハードにやってたメラガーマンなんかは結構早死にしてるんだけど、
はい、
まあ釜石の某選手のように夜は六本木で遊び、
はい、
ね、好き勝手やってた人間は
いいな、長い長いな
長いよ。
いやそれはね考えてはっても
ん、ね、誰とは言わないけど
体はね大切にせなあかんで考えてはって
そう、そうだよ。だって平尾とかさ、宿沢とか早死にでしょ、
はい、でもね考えてはってもんそれここら辺はちょっと抜いとかなあかん。上手に抜く人がやっぱあの長生きできるんやわ。
だスポーツ選手ってだから やっぱりやりすぎるっていうのは、
はい、
体には良くないのかなって話になったわけよ。
何でもね、
そう、
はい、
なんかちょっとこうやっぱり良い加減っていうかね、
はい、
いい加減っていうよりも良い加減でこうやっぱりほどほどがね、
ほどほどがいいんですよ。
健康にはいいんでしょうね、
はい、何もかもね突き詰めたらあかんなんですよ
そうだね、酒だって飲みすぎたらそれは
そう、
ほどほどだからね、
ほどほどやからいいんです、
いいわけだもんね。
佐久間さんでも毎晩ですね、大丈夫ですか？
僕ね、あの社長と飲むときは結構社長もよく飲むからあれですけど、僕ねほぼ毎日飲むけど、家で飲むときって2人でですよ、
はい、一升ですか？
いや350の缶ビールを2人で1本。
なことない
ですよ。いや本当本当、もうそれしか飲まない。
さ、まず一つ抜けてるの邪魔すの？
ノーノー。いや本当に、
はい、
だからみんな言うんだけど、全然あの普段はもうそれで十分なの。
へ、
うん、だから1本缶ビール1本も飲まない。
あ、そうなんですか？
うん、2人で
その後に焼酎でも余計飲みじゃない。
僕だから家ではそんな深酒全くしないもん。だから外で飲んで帰っちゃうと家では全く飲まないし。
あ、そうなんか、
うん、だから家の時は有名人の時に、
はい、神さんと佐久間さん言ってたじゃないですか、家の近くに立ち飲みあるんや言うて。
あるある。でもそれはほら
それ急所や言
う
て
だから行かないよそんな。でもそうね、だから本当に家ではそうで、だから人と会う時にしか飲まないね、はい、
あ、そうなんですか。僕家帰るね、うん、前に給油だけして帰るのかな思ったんですよ。
だって俺通ってねえじゃん今。いやだから昔ほら東京にいた時はオフィスと家離れてるからさ、
うん、
そこなんですよ。やっぱり1時間ぐらいかかるでしょ、うん、そうすると必ずなんか人に誘われたら、うん、一応ノーとは言わないからさ。
なるほど。
ノーとは言わない日本人じゃないけど、やっぱりあ、行きましょうってなるでしょ。
へ、
だけど今だったら通ってないしね、家にいるから。う、うん、だから家にいると飲まないんだよね。そう、飲みたくなくないのかな、やっぱり。
どうなんでしょうね、うん、癖のもんや思いますよ。お酒とかね、タバコでも何でもないけど、うん、癖のもんや思います。癖、
まあそうそう。だからずっとここで話題になってたさ、ああいうコロナになって、
うん、
帰りに飲む癖がなくなっちゃなった人が増えたわけでしょ。
そう、だから癖のもんなんですよ。
だから飲む癖がなくなる。
佐久間さんはええ癖ついたんだ思ってね。
だから今は
給油所がちゃんと作ったって
ね。ないからね家で。だから人に誘われた時だけだよね。
うん、
うん、あのいやそんなもんかな。だからそんなに酒自体がほら飲みたくてしょうがないんじゃなくて、
はい、
人と話したりするのが楽しいから飲んでるだけだなって。
そうそうそう、だからほんまに癖のもんなんですよ、
うん、
はい、だからお風呂上がりに、うん、暑い時にね、お風呂上がりでしぽってやったら、
うん、
うまかった言うて、やっぱり次の日もしぽってやってしまうわけですよ。いや知らない、僕はしーひんからね、分からへんですよ。
それはあれですよ、
想像の世界ね。
あの新幹線に乗って癖ね、
うん、
ちょっとこう帰りだったらさ、
はい、
しぽっていうのあったりするじゃない、
うん、
でも昨日もちょっと、昨日っていうかこの間週末帰ってきた時に、あ、今日はもういいなと思った時は全然飲まなかった、
ね、そうなんや、
うん、
僕新幹線は飲んでしまいますね普段。
なそれは分かりますよ、なんかこうちょっとね、
なんかね、あのキオスクに売ってんねんもん。これ買わなあかんのかな思って
リセットしたいんだよね、
ちゃんと冷やしてくれてあるし、お弁当下に売ったるやろ。だお弁当とそのおビールをやっぱり気をつくで買わない、うん、悪いのかなと。
なことない。
なことないの。
ただそうね、この間一月ぐらい前かな、はい、まあ3ヶ月に一度ぐらい会う人がいるんだけどね、はい、その人は僕よか、まあ、先輩なんだけど、で大体こう昼会うわけ、
うん、
昼会ってそば食いながら、
はい、
まあ飲むわけだよ、
はい、
でまあ最初ビール飲んでお調子を2人で 2,3 本飲むかな、
うん、
そう昼じゃない、
はい、
夜だったらそんな大した量じゃないんだけど、もう眠くなっちゃってさ、
へ、
あの家に帰ったら、やっぱりそういう時久しぶりに昼からね、うん、あの2人でそうやって飲んだ楽しかったけど、あ、ダメだなってやっぱりちょっと、うん、2,3 時間寝ちゃいました、
ね、あったかくなってきたら、でも外でなあったかいし眠くなりますよね、美味しいよね、うん、もう最高やね。
だから今みたいな季節の時はね、
はい、
ちょっと本当ピクニックじゃないけどちょっとどっか行ってね、うん、まあ京都だったら鴨川べりに行って、
そう
ちょっとこうシート引いてねビール飲むなんていうのは気持ちいいけどね。
僕は外で飲むのが好きなんですよ、
うん、
外でね、あの日光
でね、当たりながらね、
はい、これ最高ですね。だから外の飲み屋なんかあったらもう最高ですね、僕大好きですね。
あ、なるほど、はい、どうなの、よくビアガーデンとかどうなの。
ビアガーデンはあんまり好きじゃない。
好きじゃない。
また違うんですよ、
うん、
あのまあ、ヨーロッパの人でもみんなそうですけどね、うん、海外の人ね、うん、白人なんかやったらもう、
うん、
あの絶対外に飲みますよ、うん、寒い時でも外に飲む、
うんうんうん、
あれなんでかよう分からんけど、僕もでもそういうタイプなんです、うん、なんか外のがいいんですよ、うん、不思議とね。日本の方ってちゃうじゃないですか、みんな中入っていくじゃないですか、
うん、
外ってあまり飲まないじゃないですか。
そうね、
そう中で飲む あのそういうなんていうか復習みたいなものがあるじゃないですか。
ただほら今京都もそうだし東京もそうだけど、はい、ちょっとフランスのパリみたいなカフェ外にさ
ちょっと今最近増えてきた
んでしょ。増えてきた増えて
だからああいうのは好きなん
ですよ。そうああいうのは日本でも定着してきたよね、
はい、
だからあえてこう外の席で冬場でもあえて外の席にみたいなね、
はい、ああいうのが好きなんです
。うん、それは分かりますよ、うん、まあちょっと開放感あるしね。
開放感があるもうなんか、うん、中でなんか暗いの嫌なんですよ。
暗い
明るいのがいいんですよ、
うん、性格が暗いわけじゃなくて
性格は普通なんですよね。至って普通なんですよどこも故障はしてないと思うんですよ
いやまあ僕はなんかねピクニックは好きだな。だから花見の時じゃなくても、
うん、
ちょっとシート持ってってね、
はい、
でまあ作っていくか作るのがめんどくさければちょっとデパ地下のお惣菜買ってきて、
はい、
でビールかなんかワイン持ってって
もうウインナー蒸しって食べたらいいじゃないですか
ウインナー蒸しってどういう食べ方なんやでもそうそういうのが好きかな、
はい、
うん、
早いじゃないですかウインナー
蒸しだから蒸しるってさそれ蒸しるって意味が分かんない、
ね、ソーセージ蒸しって食べた方が早いじゃないですか。
そうあそうポークウインナーでしょそれあのこっちでは有名な東京にはない
東京ないの
ないんであのポークウインナーってないんですよ。
あそうなんですか。
そうそう
関西の人あれウインナー蒸しって食べますよ。
あれみんなあれだよね冷蔵庫に入ってんだよねこっちでは。
そうそう
だってね売り上げのね9割以上がこっちなんだよね。
あ関東売ってない
ですか。売ってない売ってない。俺も初めて
子供の頃からソーセージないとねあの冷蔵庫にソーセージないと落ち着きませんわ。
あのポークインナー細くてね。
そう
もうだからこっちで知って
ちょっとお腹減ったらね蒸して食べられる
んですよ。みんなおやつ前に食べてるのないね。
そうだよ普通じゃないですか。それ
でだから普通じゃないんだって関東だとないんだよポークインナー売ってない
の。関東だとチーズ蒸して食べるの
だからそういう蒸しないない
違うの
ないよ。まず本当にポークインナーがありませんから。
はえうん
だから俺さ
ポークえあのチーズのね、
うん、
あれ
ペロンってね、
うん、皮むいて食べるのないの。
あれはね正直言いますとああいうものはもう小学校の給食の時にあったけど、
あ
んなもんね
ないの
だあるかもしれない食べない。みんなだってこういう四角いさ
コンビニ普通に売ったるで。
いやこういうブロックのチーズ食べてますよみんな。
ああロッピーチーズかいな。
ロッピーチーズではないこういう三角じゃなくてこういうちょっと細一つ最なんていうの四角いね。
ああありますな。あるでしょ。いろんな味ついてる。
そうそうそうそうそう。
あれだね。プロセスチーズね。
うんそう、うん、あれだよ。あどっちかとね。QBB なんかでもさいろんなメーカーなるけど。
あれなんよりでも皮むいてピッと蒸した食べた方が早いやん。
なんか違うけどね。あれだよあの。チーカマみたいなやつだよね。
え？
だからあチーカマはご存知ですか？
チーカマ？
チーカマだよ。チーズカマ僕のチーカマ。
チーカマね、
うん、
チーカマ関東にあるんでしょ。
チーカマありますよ。だからあれは
一緒やんかそれ。
ビールのおつまみでチーカマ。
そんな一緒じゃないですか。ソーセージもチーカマも
だからまず
何も変わらんじゃないですか。
あのね人の話を聞いてください。だからポークインナーは売ってないんだと、はいはいうん、そもそもそれとああいうチーズもこうソーセージ状したチーズもほとんどポピュラーではない。
ほ
う、うん、
子供の頃からあんなもう食べてましたよ僕は。もうお腹減った
そうなのね、
うん。
ポークインナー驚きました。だから俺もね、あこれこっちではみんな子供のおやつなんだとか、はあ、大人でも今でも食べるから冷蔵庫にいつも
冷蔵庫は絶対入ってますよ。入ってるってどこの家庭でも。
そうそう、はあ、そう言われて俺もポークインナー買ったの。大体ほら5本とか10本入れ売ってるじゃん、
はい、
買ったの、
は
あ、だけどね食べないでほとんど残っちゃって
食べないですか。
なんかね1本食べてみてもなんだかなっていう。
ソーセージに決まってますよね。
いやだけど なんだかなっていうさ、
はい、
いやでも面白いよね。やっぱりそういう食一つとっても全然違うよね。
僕子供頃なんかね、うん、あのもう一つ魚肉のね
大きい魚肉あるある
ソーセージ食ってましたからね。あれ蒸しって
そう魚肉ソーセージはあったよ。でもあのポークインだったあの細いのがねえんだなやっぱりな。
もう子供の頃はね種類なかったんですよ、
うんうんうん、
あの魚肉のソーセージしかなかったから、
ね、そうそうあれがソーセージだと思ってました。それは僕もね。
あれうまかったからね。
あれさ輪切りにしてさ、
はい、
フライパンで炒めてちょっとウスターソースでやると
どこの家庭でもね野菜とかと炒めはるんですよ。
そうそう大体あれ使ってたんだよね、はい、ウインナーって言うとあれだもんね。
そう
そう
やっぱ関東やっぱりすごいな。上品なのはね関東は上品なんですよ。
どうなんだろうね、ただなかったってだけだけどさ。
そうなんですかね、
うん、いやだからやっぱりこっちであるもの、まあ、向こうであるけどこっちでないものとかいろいろ
あんなんでも立ち飲み屋でも置いてますよ。
ああ分かる分かる、うん、酒屋だとね。
そうそう
缶詰とポークインナーあるんでしょ。
はいポークインナーが普通にあれつまみです
刺して売ってるもんね。
はい
そう
つまみつまみ、
それがないからね、うん、ちょっとね、
あのえ東京もあのああいう酒がやってる立ち飲みってない？
ありますよ角打ちっていうけどね、
やっぱあるんですか？
うん、あります。だ大体向こうで角打ちで飲むのは缶詰だよね、
はい、ああ缶詰
で、そうあの調理しちゃいけないから、はい、缶詰とかあとかまぼことか、うん、そういうものが多いですね。
やっぱあるんでしょ？
ありますあります、
うんうん、あれがでも結構うまいんですよ、うん、僕は好きですよ結構立ち飲み、僕は大阪行っても4人もいます。
はい、いいよね、はい、いや僕もそれは結構好きですよ、ああいったとこで。
この周辺は案外少ない、京都周辺はね案外少ないな。
ちょっとねああいう酒屋のやってないおしゃれ系の立ち飲みは多いけどね、はい、酒屋のやってる立ち飲みっていうのはこの近くに1軒あるんだけど、まあ、そこはほとんど常連
でしょ。ちょっと離れてるでしょ。
ちょっと離れてる、まあ、5分ぐらいのとこかな、はい、うん、そういうとこはディープすぎてさ、
はい、
普通の人がなかなかね、うん、常連さんで埋まっちゃってるからさ、
はい、
うん、そうなんそうなん、うん、
うまいもんな。ちょっとね、うん、引っ掛けるのが美味しいんですよ。
まあ軽くね、はい、まあせいぜい早きゃ10分ぐらい、長くても2、30分、
田舎はそういうのはなかった。田舎もねたまにあってんけど、うん、っていうよりね、うん、前の社長がね、ええ、あの魚屋さんしてる時はね、
はい、
あのやっぱその 板場でね、板場で、うん、あの調理場でね、
はい、
刺身切ってるわけよ。
お
だからね田舎の人がね、
ええ、
ちょこっと寄らはんねん、
うん、
ね、あのなんか刺身切ってくれへんかいって、
うんうん、
買いに来あるわけよ、ええ、スーパーない時代やわ、
うん、
もう切ってあるよ。ほなのね親父はね、うん、あのコップ酒置きながら塩しとるやろその頃ね、僕の子供の頃ね。
なるほど。
ほなね、うん、あんたも飲みなさいよ言うてね、あんたも飲んでけよ言うてね、コップもできてね、あの お母さんにちょっとコップくれるか言うてね、あのコップにね、うん、一生瓶ガーッと酒入れて、うん、でそのあのまな板の横でね、はい、ええ、酒飲まって
なんか立ち飲み屋みたいになっちゃうね。
そうそう、で刺身な
最高じゃない。
ちょっと箸切っといてあるわけでそれつまみにしてんのもあるわけよ。
そりゃいいね、なんかね、
はい、でもほんま田舎そんなんやったんですよ、うんうん、ほんでまた一人気あるんですよ、うん、またその酒欲しいからね
どれどれみたいな。
そうそう、刺身ちょっとあの1000円切ってくれるかいで、ね、ほんでその人もまたコップだ
最高だね
そういう時代のがね、でもあのね結構僕は面白い時代でしたね、うん、はい、
やっぱりほらあの飲むってことが、はい、そういうちょっとした話すきっかけだったり付き合いだよね、その地元の人たちのね、
はい、
そういう場だもんね。
そうそう、だから僕ね、あの何やろうな、飲食店始めた時にね、一番最初にあのみんなあの僕の部下がおってんけど、
はい、
部下に説明する時にね、うん、あのそういう姿を見とったんで、うん、飲食店っていうのは、あのもちろんあのいろんな種類のね、
はい、
あの食べるメニューがいっぱいある方がいいし、
うんうん、もちろん
お酒も種類多い方がいいし、うん、それは分かるけどね、うん、原点をたどっていったら、変な話、店もなければ、うん、あのカウンターもないと、
うん、
でも日差しがあって、うん、雨しのげて、うん、あ、戸板一枚あって、うん、そこにあのなんていうか酒屋 の箱のね、
うん、
あの一升瓶の箱でもいいじゃないですか、ビールの箱でもいいし、それひっくり返してそこの戸板をね、うん、囲んでね、あの一升瓶ポン置いて、うん、でコップ置いて、
うん、
まあ飲んでください、よかったらどうぞと、うん、それで一人のお客さんが、であとは面白い話をしながらね、うん、あんたは優しくて気のいい おもろい男やなと、
うん、
僕はあの今日はねちょっと仕事で失敗したことがあって、うん、ちょっと酒飲みたかったんやと、
うん、
でもあんたがどんどん出たらな、もうその嫌なこと忘れてしまったし、うん、すごいなと。でその一人の人が気に入ってね、
うん、
今日はほんま良かった、ここでたまたま寄って、うん、この日何にもない店じゃないねんけど、とにかく寄って良かったと、うん、ほんならその人がねまた次の人を連れてくる、
うん、
二人来ました。で二人またね、ああよう来てくれられましたねって、うん、この間気持ちよかったから僕は友達呼んできたと、うん、でまたカボプザゲで酒出して、うん、でその二人の人、そしたらな、ちょっと兄ちゃんなんかちょっとつまんもんがなんかやろないかなって言った、うん、ほんではなんかあの枝豆でも出しましょうとか言って、
うん、
でまあ枝豆出した。でその二人の人がまたねここへ来てやっぱり気持ちよかった、うん、もう最高やったと、
うん、
また来るからねって言って、うん、また一人連れてきました、
うん、
だからなんかもうちょっと作ってくれへんかと、
うん、
で悪いんけどな、
うん、
ビール冷やしておいてくれへんかと、うん、でビールを冷やすようになって、うん、缶ビールでええから、とりあえず缶ビールと、
うん、
で 何でもいいからつまみね、うん、枝豆の次はその缶詰でもいいじゃないですか、うん、とにかくつまみが増えていって、うん、そして人がどんどんどんどん集まっていって、うん、店になっていくというね、
うん、
そういう姿がね僕は原点の原点やもんですよ、うん、
今ちょっとどこまで続くのか心配だったけどよく話は分かりました、はい、まあ要はやっぱり飲みたい人がいろんな愚痴をこぼしたり、うん、その日に起きたこと、まあ、世間話だよね。
そうそう、
それができ、
ちょっと長い話になってしまいましたけど、ね、
うん、でもそれでまたお客を連れてくる。
そう
で、じゃあね、いわゆる刺身の切れ端じゃなくてちょっと気の利いた料理を出すみたいな形で、はい、そうそう、なんか自然発生的にこう膨らんでいくのが、
そうなんですよ。だからね、その一番僕が言いたいのはね、人を喜ばすためにね、うんうん、することがやっぱり商売につながると、
うん、場だよね、
はい、
その場がないとダメだってこと
なんですよね。そうなんですよ。その人を喜ばすことね、うん、だから そのね、人を喜ばすことの簡単なことを忘れてしまう商売があるわけよ、
うん、
みんなだからそれで失敗していかんのよ、うん、だから一回なんか詰まった時は原点に戻ってみたらいいと思う、うん、私は一体何のために店を作ったんだろうと、っていうね、なんかこれ、うん、暗い話でもなんかちょっと変な話になってしまいましたけどね。
いやでもよくわかりますよ。だからなんでね、うん、もちろんそれはお金稼ぐためってあるかもしれないけど、自分がじゃあ数あるお金を稼ぐ、ね、糧として、はい、なぜ居酒屋始めたんだ、なぜ飲食店やったっていう、その原点の話だよね。
その原点をね忘れてるから、
うん
うんうん、だから僕はねほんまにその原点は人を喜ばす、
うん
うん、そのことを思い出した人はまた蘇ると思います
ね。まあやっぱり社長はそういう人が喜ぶ姿を見るのが好きだもんね。
やっぱりそれがね原点じゃないですか、
うん
うん、前の社長が言うたんですよね、うん、はい、だから前の社長はだからあの調理場に来てね、うん、お客さんがよだったら、うん、お酒出して、うん、その姿を見てね、
で社長もそれがいいなと思ったわけでしょ。
そうそう、それが本当の商売なんやろうなと、うん、
だからやっぱりほらそういうのを見ててもさ、うん、なんか感じない人もいるし、うん、
はい、
もっと他の方に関心に向く人だっているけど、まあ社長の場合はなんかそこがねご自身の中で、
そうそう、僕だからその立ち飲みの話からねちょっと脱線しましたけど、うん、立ち飲みっていうねふっと思ったのはね、うん、やっぱりその親父の姿を見てね、
その景色だよね。
そうそう、それでふっと思い出したんですよ、うん、あ、立ち飲みっていうのは僕のやっぱり商売の原点やから。
いやだからさっき言ったようにね、だから社長もよくこう、うん、まあ誤解っていうかは言ってくるんだけど、俺はだから別に酒そのものが好きでやっぱり飲んでるわけじゃないんだなと思う
の。その空気ですよ。
そうというか人なんですよ、うん、
はい、
だから相手がいないと、それは友達であったり、はい、まあ、仕事仲間もいるんだけど、
はい、
そいつと話をするしたいから飲んでんだよね、
はい、特にね、うん、そのお店にね名物の人が一人いたらね、それも最強なんです
よ。あ、そうそうね、一人でも行くよね、
はい、
一人で話し相手がそこにいればね
最強なんですよ。
だからそれはだからカウンターの店が、ね、向こうにマスターだかおかみさんがいる店がね、
はい、
一人客をねもてなしてくれるってのはいいよね。
それがもう名物なんですよ、うん、と思うんですよ僕は。
まあ俺あんまりだから一人では行かない方だけど、でも一人でよく行く人のそういう話は分かる。なんかマスターがいて、
うん、
ママがいて、
そう
でなんかこうカウンターで一人で行ってもちゃんと
あの店にはあの人がいるっていう
相対してくれるみたいなね。
あの店にはあのママがいるから、
うん、
あの店にはあのマスターがいるから、
あの店には広岡社長がいるからみたいな、
僕今ラジオ局に来てます
ダメじゃんでもそうだよね、店はやっぱり人だよね、人が作ってんだよね。
と思うんですよ、人がね、人を呼んで人があの店を作ってくれると。
そう、お客さんも作ってんだよね、だからね、嫌な客がいたりだもんね。
そうなんですよ、人が店を作ってくれてるんですよ、うん、
いやいい話になった。
いやいや
皆さん
脱線してしまってすいませんな
じゃあ残りの新日、はい、いいゴールデンウィーク過ごしてください、
はい、今週もいいことありますよ。どうもありがとうございます。